心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、もう3月も最後の、ね、配信っていうことで、新年度ももうすぐそこ、そんな季節で何が楽しみかって、私やっぱり桜が好きなんですけども。
あ、そうですよね、
うん、
も
う、
まあ、今日収録してる今日はまだ咲いてないですけど、多分今頃満開になってますかね、
うん、そうですよね。あの、お花見とか行ったりしますか？
お花見っていうか、こう、なんか、あの、こうシート敷いてっていう、そういうお花見はしないんですけど、寒いからね、はい、
うん。
だけど、あの、歩いたりお散歩したりは大好きですね。楽しいですよね。
理科先生の近くで、ここをおすすめっていうスポットってあったりするんですか？
いい質問ですね。いっぱいありすぎて、どこにしたらいいかなって感じですけど、あの、昨年の春にちょっと、行って、あまりにも感動したんで、これはどっかで喋りたいと思ってたんですけど、
はい。
阿蘇って知ってますよね。
はい。行ったことないですが。
うん。阿蘇にですね、観音桜っていう桜があるんですよ。
おお。
で、どういう桜かっていうと、あの、山の斜面をですね、本当あの、結構、あの、まあ、あの、そうだな、斜度が45度とか、割かし、こう、急な斜面なんですけど、うん、そこに桜があるんです。
へえ。
で、なんか昔はたくさん植えてたらしいんですけれども、一、うん、本しか残ってないんです。
あ、そうなんですか。
はい。で、一本しか残ってなくて、うん、で、なんと、熊本の震災で生き残ってるんです。
素晴らしい。
結構いろんな桜倒れたりとか、木倒れてるんですね、やっぱり。
はい、そうですよね。う
ん、でもその桜生き残ってるんですよ。
へえ。
で、生き残ってるだけじゃなくて、
うん、
もう結構古くて、寿命に近い、まあ、なんか桜の木って80年とか100年持たないらしいんです
けど。あ、そうなんですか？
だから、こう、ちょっともう老齢化しててね、あの、後期高齢者桜みたいな感じなんですけども、
うん、
だけど、なんとかその桜を保存したいっていう地元の、あの、有志の方々たちの、非常に手厚いケアでですね、あの、桜の木とかってこういう木ってこう切ったところからちょっと芽吹いたりするじゃないですか。
はい。
あの芽吹いた部分をさらに誘導して地面までやって、それを結局今倒れそうになっている桜を支えるためにそれを作るっていう、なんかものすごい、技法を持っていらっしゃる方がその桜の手入れをして、から、なんかこう、こうやって枝を伸ばしてるだけじゃなくて、その真下に行く、まあ、要するに支えがあるので、
うん、
立ってるっていう、斜面に立ち続ける、震災でも倒れず、未だに花を咲かせる奇跡の桜ですね。
ものすごくパワーも感じそうですね。
いや、もうなんかね、もう、その世話する、あの、おじさんとたまたまお話をさせていただいて、いや、なんか、たったその1年に何日間かしか咲かない桜のために、水を枯らしちゃいけないみたいなね。斜面だから、やっぱり、あの、水分足りなくなったりするらしいんですよ。
はい。
そしたらもう、老齢の桜ですから危ないじゃないですか。
はい。
で、ホースなんかないわけですよ。山だから。
うん。
ですから。そこまで、その方が、こう、えちらおちら、水か、か、あの、こうやってこう、まあ、背負ってですね、桜に水やってらっしゃるんですよ。
すごい、そのパワーもすごいですね。
いや、もうなんかお話聞いてて、たった何日間かだけのために、毎年毎年それをやってて、で、彼はやっぱり震災でもうお家が全部大変なことになったり、いろんなことがあったんだけれども、うん、自分は桜に生かされてるっていう。なんかもう本当一度皆さん、阿蘇の観音桜は見に行けたら、もうその方たちの、こう、熱い愛情っていうか、郷土への愛とか、あと桜への愛とか、そのいろんな大変なことがあっても、そこを乗り越えていく力とか、本当に素晴らしいんで、ぜひ見に行かれたいですね。
あ、なんか本当に桜を見る感動だけじゃない、いろんなものがもらえそうですね。
ですね。また私から
ね。
見てもあれ、聖地ですね。素晴らしい。
私もちょっとね、今年は難しいかなと思うんですけど、行ってみたいと思います。
ね、いつかぜひ、
はい。
阿蘇の観音桜見に行けたらですね。
いいお話を伺いましたが、そんな今回はどんなテーマになりますか？
まさしく節目というか、昔は節目って言葉よく使いましたよね。
ああ、でもそうですね。
ね、
聞きましたね。
割と私が子供の頃とか、大晦日からお正月に行くのって結構な大事業っていうか、なんか、ものすごい急いでお掃除しなきゃいけなかったりとか、今のうちになんか全部終わらせろとか、なんかいろいろあって、で、今でこそお正月にはスーパーも、デパートもやってますけど、全部閉まりましたよね。何にもやってなかったですよ、お正月って。で、
買いだめしなきゃって感じでしたもんね。
で、どうしようもなく、テレビぐらいしか見ることなくて、子供だと、つまんないから、羽付きとかしてませんでした。
羽付き。ああ、でもなんかおばあちゃんのところでやった記憶があるかも。
ね、羽付きと百人一首と駒回しみたいな。多分今やんないですよね。と子供たちみんなゲームやってるんですよね。
ああ、見ないですよね。私はタコ揚げとかやってた気がするな。
ああ、たこは今やりますよね。だけど、なんかそういう意味でいけば、昔の方が節目ってすごく、注目されてましたけども、今は自分で節目作んないと、なかなかなかったりもしますけど、とは言いつつも、やっぱりこの3月ですね、いろんな患者さんが、今年度でお仕事をお辞めになる方もいたり、受験をして合格して大学に行くとか高校に行くとか、そういう方もいたり、あるいは結婚ブームでですね、結構、周りの方たちでご結婚されたって話も聞いたりするんですけど、紅子さん、結構結婚式の司会のお仕事してらっしゃいますよね。で、もうさまざまな結婚式見てらっしゃると思うんですけど、ちなみに何個結婚式に出会ったかって数えてらっしゃいます？
いや、数えてないんですけども、相当な数の方々を、こう、お祝いしてきたと思います。結構な、3月だけでも、かなりな組数の方々に出会いました。
やりました。ね、で、私の場合は、1回しかないんですけど、子供は1人しかいませんから、ついこの間、娘の結婚式あったんですけれど
お
も、
めでとうございます。
ありがとうございます。いや、本当にやっぱり、入籍とか最近な違う時にやるじゃないですか。で、うちの娘の場合も入籍して、新婚旅行行って、で、結婚式みたいな。もし一番最後だったみたいな。そんな感じだったんですけれども、昔と違いますよね。
そうですね。どんどん変わってきてますよね。
本当、紅子さん、結婚式コンサルタントと呼んでいいぐらい、経験豊富なんじゃないかと思うんですけど、少なくとも、家と家の結婚というイメージは全くなかったんですよね。もう、2人が好きにプロデュースして、2人がこうしたいっていう形の結婚式っていうんで、ああ、若い人たちはこういう結婚式なんだな、みたいな感じだったけど、今そんななんですか？
本当に、ネット情報っていうのがあるので、いろんなことを私たちよりも知ってるかもっていうぐらい、新郎新婦のお二人は調べてくるっていうことが多かったりしてますよね。で、こんな風に盛り上がった、こんなことを、こんなゲームをやったとか、そう仕入れてきてやる方っていうのが増えてます、今。
なるほど。で、余興とかっていうのも大体こう、友達がじゃなくって、新郎新婦が自分たちが余興したりするのも結構あるんですか？
そうなんですよ。やっぱり余興をお願いすると負担をかけるっていうのもあるじゃないですか。で、そういうので、二人が何かこうクイズやったり、ゲームやったりして、景品を渡すっていう、なんかちょっと二次会的な要素がかなり入ってきてますよね。
景品渡すところもあるんですか？
定番で言うと、ドレスの色当てクイズなんてやって、皆さんに投票してもらって、 当たった方の中から、まあ、3名ぐらいに、お肉とか、ディズニーランドペアチケットとか、そんな感じでプレゼントするとかね、あったりしますね。
んなことされるんですね。いや、だから私の娘の場合も、なんか、余興で三味線を演奏したりとか。
おお、すごいですね。
で、まあ、旦那さんもともと中国語を待って、ディアボロっていうのを上手い人なんですけど、なんか、二人でエンターテインしたみたいな。違うんだな、みたいな。昔は、式次第じゃないですけど、ある程度、形っていうものがすごい重視されてた気がするんですけど、あと、両家のみたいなのがあるじゃないですか。あるっちゃあるけど、でもそれは一応、外枠の構造としてはあるけれども、メインはお客様と新郎新婦が楽しむっていうところ、そこがメインの結婚式だったなっていう。
そうですね。まあ、そんな形も増えてますね。もうやっぱり昔ながらの両家っていうのを、メインにしたいっていう人もいますし、昔多かったカラオケっていうのはもう今ほぼないんですけども、でもたまにカラオケをっていう時に懐かしいと思っちゃいます。
ああ、なるほどね。
そんな感じで変わってきてますね、いろいろと。
なるほどね。本当、人生の節目も変わっていれば、何もかも、節目ってのはやっぱり存在するけれども、その演出の仕方だったりとか、どういうコンセプトでやるかみたいなことが、やっぱどんどん変わっていってるっていうことですよね。
そうですね。
だからその意味では面白かったです。
一時期やっぱり披露宴をしないっていうね、方も増えてきたりもしていたんですけど、私ある時にお父様と、新婦のお父様とお話をした時に、もう二人はずっと同棲もしていた。でも入籍もした。ね、先生のところね、ジョーさんと同じでも入籍もしていたから、もう結婚したっていうのは分かっていたけども、でもなんとなく、聞いていただけだから、こうしてちゃんとみんなの前で、その結婚の姿を見せてくれてっていうのがあると、本当に、あ、嫁に行ったんだなっていう、その時に節目っていう言葉を使っていらっしゃったんですけど、節目っていうのを感じたから、やっぱりこういうのは必要だねっていうふうにね、おっしゃってたんですよ。だから、二人のためっていうよりも、やっぱり親にとっても、あ、これでっていう区切りができたっていうふうに、先生どうでした？
いやー、まあ、その意味では、やっぱり、入籍したとか、まあ、紙の問題ですよね、それはね。書類出したみたいな。あと、新婚旅行に行ったとかして、お土産もらったりとかもしてましたけれども、やっぱりおっしゃるように、本当に、まあ、セレモニーっていうのは大事なんだなって思いますね。
そうですね。
なんか自分的には留め袖着るのになんか重いと嫌だとか、料理が足に合わないと嫌だとか、こう、いろいろ不平不満はあったんですけども、そういうことを言う、まあ、言ってる場合じゃないですけれども、なんか、やっぱり今考えると、いわゆる晴と化っていうか、完全に晴れじゃないですか。それもなんか、花嫁道中とかってやってですね。宮島というところで。あんな行列作って歩くなんて、行列で歩いたのは運動会が最後だったんじゃないかぐらいの感じで出したけども、面白かったですね。
すごい素敵ですね。
で、それで来た道は戻らないっていう、なんか縁起を担ぐかなんかで、違う道通ってまたその旅館に行かなきゃいけないんですよ。で、違う道っていうと、まあ、広島の宮島ですので、すごい観光地ですよ。世界遺産。とんでもない数の人がいらっしゃるわけなんですけど、そのとんでもない数の人だ、え、いる人だかりの中を、先頭の、まあ、背の高い赤い粉傘持ったおじさんがですね、先頭行って、その後ろに花婿と花嫁がいて、で、行くわけですよ。道をバーッとなんか 占領して で、そうすると、沿道に、ね、皆さんたちがなんか拍手してくださったりとか、おめでとうございますとかって、全然知らない、縁もゆかりもない方がお祝いしてくださってですね、なんかすごくありがたいし、 きっと皇族って大変なんだろうなとか、全然関係ないことじゃないめっちゃ面白かったですね。
そういうのに遭遇した人たちも、なんか幸せな気持ちになれるからいいですよね。
そうなんです。それで、なんか私たちただなんか、ああ、こういうことになったな、みたいな、歩いてるな、みたいな、足痛いし、とか思ってても、本当それを遭遇した人たちが、わ、今日はすごく縁起がいいとかっておっしゃるんですよ。ああ、そうか、そうよね。結婚式にね、宮島に観光できたのに、結婚式にあったら縁起がいいって、私も思うかも、みたいなね。なんかやっぱりみんなで大々的に喜ぶっていうのは大事なことなんですね。
そう思います、本当に。
そういうわけでこう縁もゆかりもない方たちにまで祝福されて、なんかすごい感じのこう 経験をして、パワーとしては いわゆる皆様に感謝という、そんな感じですね。
いやでも本当に、いやすごい、なかなかね、経験が、みんなが何回もできることじゃないですからね。ですね。
まあ、やっぱりいろんな儀式ってこうありますけれども、やった方がいいんでしょうね。
そう思います。で、それで、なんとなく気持ちがいろいろと切り替わっていけるし、なんかリセットできるっていうのがあるなって思うので、
やっぱりその儀式っていうセレモニーの、大事さっていうのでいくと、やっぱ人が集まらないといけないですよね。2000人じゃダメなんですよね。
そうですね。
ある程度の数の人たちが集まって、で、みんなでこう、祝うっていう。という、こう、まあ、年度末に多分、花束を持ってご自宅にお帰りになる方たちもいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、ね、もうこれで、定年退職ですとか、あるいは部署移動であるとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、やはり、こう、喜ぶときにみんなで喜ぼうっていうのは、これはすごく生きるうちで大事なことなんですね。そういうわけで、若干結婚式ってちょっと疲れるかもと思いながらも、ありがたかったし で、多分もうちょっと時間経ってから写真見ると、ああ、あの時はって思うんだろうな、みたいな。
そうですよね。いや、でも本当に、こう、何かの節目の時には、みんなと喜ぶとか何かをするって、そっか、私も何かやってみようって思いました、今。
お誕生会とか。
そうですね。今年お誕生日を私は自ら祝ってと友達のところに旅行に行ったっていうね、ずうずうしいことし
いい
まし
で
た
す
けど。
ね。
やっぱり、なんですかね。誰かと過ごすっていうのはいいですね。
本当にいいですね。で、こう、多分結婚式に来るまではめんどくさいなとか、みんないろいろ思ったりするかもしれないけど、やっぱり行っちゃってその場にいたら、こう、みんな幸せな気持ちになりますよね。そういう人々が幸せな気持ちになれる機会っていうのは、どんどん増やしていこうみたいな、コロナも終わったし、みたいな。
そうですね。参加、もうなんか、ちょっとこれに行くのめんどくさいなって思うことは多々ありますけども、行ってみるとかね、何かを変えてみるって大事ですよね。
らしいですね。ちなみに、私がお会いしている患者さんの中でも、なかなかこう、ちょっとこう、お仕事をお辞めになって、若干引きこもりがちな状態があって、なかなか出てこれないし、元気にならないっていう方が、またまですけど、一月の間に2件結婚式あったんですね。
おう、
で、出れるんだろうかみたいなね、話なんですけど、頑張ってお出になったんですよ。やっぱりそれからです、良くなられたの
あ、そうなんですか。
も。
へえ。
だもう出ようか出まいかみたいに思ったりもされたかもしれないんですけども、でももう今更出ないって言えないな、出席って出しちゃったしみたいなね。でもやっぱりすごく楽しかったみたいです。
あ、そうなんですね。
前はなんかどうしようみたいな話だったんですけどね。 ああ、もう皆さんも何かこう入学式にしろ、まあ、卒業式があったりとか、いろいろなお祝い、歓送迎会、今ある時期ですけれども、ああ、もうなんかちょっと疲れたからもういいかなとか、めんどくさいなって気持ちあると思うけど、
はい。
でもちょっとそこを一歩前に出て、そういった節目っていうものに参加してみることの価値はあると思います。
ぜひこの今いいちょうど機会ですからね、みんなで一歩踏み出してみましょう。
桜も咲いてるし。
そうですね。はい、阿蘇の桜は私はまた次回ですけども、行ける方は行っていただきたいですね。
見ていただきたいですね。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。